今日はヘブル人の手紙5章1節から14節です。このところには救いの源であるキリストのことが語られています。一節を見ますと、この大祭司のことが出てきているわけですけれども、ここでは人々のために神に仕えるようにとあるわけですけれども、それは人々の罪の贖いを神様の御前にやってなすというのが大祭司の役割であったわけです。そして神様に生贄の子羊を捧げる、そしてその役目というのは一節の終わりにある通りに任命されています。ですから大祭司は勝手に自分が祭司だと言ってやることはできないわけです。このことは4節のところにも、アロンがそうであったように神に召されて受けるのです。アロン自身も自分が祭司になると言ったのではなかったわけです。神様が召された、そのことによって彼はこの祭司としての働きをなすことができたわけです。今日もそれこそ私たちの教会の中では牧師や伝道師、任命されるということがあるわけです。私も日本イエスキリスト教団から任命されて、この柏教会で奉仕をしているわけですけれども、もともとはこの祭司の働き、神によって任命されて、そしてその働きを担うというものとなっているわけです。そして2節を見るならば、この大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているという言葉が出てきます。じゃあ何のために弱さを身にまとっているのか。それは無知で迷っている人々に優しく接することができるとあるわけです。イエス様もこの人としての弱さを身にまとわれた。私たちのためにこの世に下り、そしてまた私たちと同じように弱さを持つ人間となってこの世に生まれてくださったわけです。もしこのイエス様が天の高いところだけにおられたとするならば、どうして私たちのこの苦しみや悩みっていうのを知ってくださることができたであろうかということを思います。人と一緒になってくださって、その弱さまた痛みを身に受ける方となられたわけです。ある方はそれこそ人間がもうゴキブリのような存在になるものだっていうふうに言われたわけですけれども、多分私たちは家の中でゴキブリを見つけたらもう殺すのに必死になるのではないかと思います。もうまさに私たちは神様の目から見るならばそれ以下のものにしか過ぎない。しかしそのような私たちを救うためにイエス様は人となってくださった。そして7節を見るならば、この自分を死から救い出すことのできる方に向かって大きな叫びと涙を持って祈りと願いを捧げとあるわけですけれども、イエス様はあのゲッセマネの園で父なる神様にまさに叫び涙、その祈りを持って願いを捧げられた。それは何のためか。それは決して自分のためではなかったわけです。私たちの罪を許す、そしてそのために十字架にかかる、その大きな決心をあのゲッセマネの園の中で神様に願われた。そしてその経験のゆえに聞き入れられたとあるわけですけれども、イエス様ほどへりくだられた方は他にはないわけです。まさにそのへりくだりは十字架の死に至るということであるわけです。そしてそのことが実は8節のところに、このさまざまな苦しみによって従順を学びとあるわけですけれども、もうイエス様の生涯というのはまさにこの試みの生涯であった。バプテスマのヨハネから洗礼を受けられ、ヨルダン川から立ち上がれたわけですけれども、しかしその後に御霊に導かれて荒野に行き、そしてそこに悪魔の試みを受けられたわけですけれども、しかしその試みにも神の御言葉によって勝利をされたと ということを私たちは見ることができるわけです。そして9節のところを見るならば、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、ですから私たちのこの救いの源は一体どこにあるんだろうか、それは決して自分の行いによるものではないということです。イエス様自身が実は私たちのもう救いの源、その根源となってくださった。そして条件は何かっていうと、ご自分に従うすべての人にとってとあるわけです。私たちのたった一つの条件は何かっていうと、その救いの源であるキリストに従っていくということであるわけです。そしてこの従うっていうことは、11節を見るならば、この聞くことに対してという言葉が出ています。だから私たちは聞かなければならない。申命記、神様は私たちにどうしのようにして生きていくのかということを申命記にこの命令形として語っておられることがたくさん出てくるわけです。この申命記の中でよく出てくる言葉はシャンマーイスラエル、それは聞けイスラエルということを何度も神様は語っておられる。この聞くっていうことは実は聞き従うことなんだという意味があるわけです。ですから私たちはこの全能の神様に従っていかなければならない。そしてイエス様ご自身は9節を見ると完全なものとされということが出ているわけですけれども、それは何において完全かっていうと、私たちを救う、そのことにおいて完全なものとなられて、そして私たちのもう永遠の救いの源となってきている。ですから私たちはお祈りするときは必ずイエス・キリストの名によって祈るということがあるわけです。キリストには私たちを救う力がある。そしてキリストの名によって私たちは神様に願い求めていくということであるわけです。しかし私たちは果たして日々の生活の中に神様に聞いて従っているんだろうか。自分の思いが先行して、そして自分の考えでやっているならば、それは聞いて従っているっていうことにはならないわけです。しかしこのヘブル人の手紙の記者は、あなた方が聞くことに対して鈍くなっているというその問題を指摘しているわけです。そしてそれは実は何かっていうと、この13節のところに、乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じてはいませんという問題を指摘しています。聖書でいうところの義とは何か、それは自分が正しいから神様の前に認められようとするのではないということです。聖書が私たちに言っている義というのは、このイエス・キリストが十字架にかかって私たちの贖いとなってくださった、自分の罪を許してくださった、それが神の義であるということです。すべての人は罪を犯したために神の栄光を受けられなくなっているとロマ書にはあるわけですけれども、私たちは神の前では罪人にしか過ぎない。しかしその罪人の自分自身のためにイエス・キリストは十字架にかかって、そしてご自分が捧げ物となって命の代価を支払ってくださった。それが実は救いの完全ということであり、また私たちにとっては永遠の救いの源であるということです。しかし私たちは日頃の生活の中でどれだけこのキリストの義によって自分が罪許されて生かされているということを実感しているだろうか、そのことを信じて歩んでいるのかということが問われていくわけです。いつまでも私たちはその父でもって生きるということであるならば、もう成長ということはないわけです。もう赤ちゃんの時は確かにこのミルクを飲んで成長していくわけですけれども、それが離乳食となり、また硬い食物となって、もうそうでなければ 私たちは成長することも、もう大人の体力を持つということもできないわけですけれども、14節のところに固い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものですとあるわけです。まあ固い食物、これはもう聖書の言葉を意味しているわけですけれども、善と悪を見分ける感覚、この善と悪っていうのは人間の善悪っていうよりもむしろ神様に喜ばれることが何なのか、そしてまた神様が悲しまれることは何かということを私たちは見分けなければならないわけです。そしてそのことによって私たちは神様に従っていくものとなっていく、その感覚を私たちは身につけて、そしてまた訓練されて信仰においては大人になる。もう幼子の信仰ではなくて、ただ自分の願いやわがままをもういつもお祈りするっていうのではなくて、もう本当にそれこそ他の人のために取りなして祈る、そういうものと私たちは成長させていただきたいと思います。そして私たちには永遠の救いの源であるイエス・キリストがおられる、その信仰を持って私たちは歩ませていただきたいと願います。